皆さんおはようございます。質問の中で動物の犠牲の時に、羊を捧げるのは悪くないのかと、羊の命を取るのは悪くないのかという質問があってですね、どう答えたらいいかなと思ったんですけども、この元々は死というものはこの世になかったという話をしました。神様の元々の計画は、死も罪でもない世界で神様は作られましたけれども、そこに罪というものが入ってきて、そこで死がやってきたと。でその中で、神様はノアの洪水の後に動物を食べてもいいとか、いうふうに言ったりしてるんですけれども、この人間と動物は、同じではないという考えだと思うんですよね。人間は自由意志を持って考える力を持って作られてますけど、動物は少し違うと思います。で、その違いで動物を捧げても、この罪という同じ人間を殺すのと動物を殺すのとは違うということだと思います。答えになってるか分かりませんけれども、今日の話に入っていきたいと思います。大学の、これは、サザンの学校に、アメリカの学校に行っているときにですね、カウンセリングクラスというか、進学科で牧師になるときに、相手の話を聞くためにはどうやって聞いたら一番いいのかっていうクラスがあったんですけれども、このいろんなことを学びました。その中でですね、この言葉、あまり言わない方がいいという話がありました。あなたの気持ちわかるよ。どうですか？皆さん言われたら嬉しいですか？それとも、あんたになんかわからないよって思いますか？これどっちかというと、どっちにも転ぶことがあるんですね。同じような体験をしている人だったら、あ、そうか、同じような体験をして、例えば自分が、ね、家族を亡くした、この人も家族を亡くしたということで、あ、私もその時こういう気持ちだったんだよという伝えるといいかもしれませんけれども、全くね、そう、同じような体験をしてないのに、あなたの気持ちわかるよと言われても、逆効果かもしれません。この聖書の中で、神様は私たちの気持ちをよくご存知であるというふうに言ってます。詩編では全部読みませんけれども、主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。もうすべてどんな状態の時にも、歩くのも伏すのも、寝てる時もですね、語ってる時もそうでない時も全部知ってますと。神様は私たちのすべてを知っておられる。どこか遠くに離れようとも、どこに逃れれば神様か知らないというところがあるんだろうかと、この詩編を書いた人は言っています。私たち他の人の心の中は読めないですよね。逆に自分の心の中読まれたら困るという人も、ね、私も心の中読まれたら嫌だなと思いますけれども、読めないですよね、相手の心の中。でも、神様は私たちの心の中までご存知だ。今日はこの聖書の箇所を中心に行きたいと思うんですけれども、お読みいたします。さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、私たちの告白する信仰を固く守ろうではないか。大祭司というのはどういうものかっていうのをこれから見ていきますけれども、天にはこのイエス様がおられるじゃないかと、今現在いると。でこの大祭司は私たちの弱さを思いやることのできないような方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことについて私たちと同じように試練に遭われたのである。同じように、その罪の誘惑にあった時に負けはしなかったけれども、私たちと同じような体験をした。この地上に来て人となって、その人となった神様がイエス様が今天におられる。だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって、慈悲を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。この違う訳では大胆に恵みの座に近づこうではないか。神様に近づくことができる。イエス・キリストが私たちの 間を取り持っているので大胆に近づこうではないか。今週はずっとこの God with us というタイトルで、神様が私たちと一緒に住んでくださる、私たちと一緒にいたい、祈りを通してだったり、聖書の言葉を通してだったり、いろんなことを通して、あなたと一緒にいたい、あなたのことが大好きだよ、大切に思ってるよ、という話をさせていただいています。この大祭司という役割なんですけれども、この昔の聖書で働いている祭司という役割の人たちがいました。このように中に、この人ですね。これが大祭司で服装している人ですけれども、もうこの大祭司は言いましたけれども、祭司という役割もいて、この、神殿の神様の幕屋のこの聖所の働きを専門にする人、土地とかそういう財産とかも特にこう、分け前をもらわずにこの仕事のために特別に分けられた人だったんですね、他のイスラエルの人たちから。で、このレビ人というこの部族があって、その中に祭司という人たちがいて、さらにその中に大祭司という、代表がいました。一人しかいませんでしたけれども、このレビ人というのはこの聖所のいろんな働き、テント状になってて移動してましたから、移動するときにこう担いだりですね、いろんなこの聖所の周りの働きをしていて、そして総務課といえばいいんですかね、今の、一般企業で言えば。で、動物の犠牲などを持ってきたときにはこの祭司という人たちが対応しました。で、この大祭司というのはイスラエルの宗教的なリーダーでした。一番宗教的な一番トップの人ですね。で、こういう服装をしてました。この白い方が普通の祭司服で、右の方が大祭司の服で、ちょっとだけ説明していきますけれども、この宗教指導者のもう家系だったんですね。で、この祭司の仕事いろいろありました。もう聖所の祭りの仕事をしたり、生贄やこの動物犠牲を捧げる時の仕事をしたり、いろんなものの管理、光沢、灯火が消えないように管理したり、みんなを祝福するのお祈りをしたり、いろんな、この役割がありました。その中でもこの大祭司は特別ですね。この服装、肩にこの2つの宝石がありました。ここですね、肩に、しまめの、と口語訳では新教訳ではラピスラズリという、この宝石、結局どっちなのかよくわからないみたいですけれども、 どのような宝石だったのかは、今微妙なところらしいですけれども、そこに、イスラエルのこの十二部族の名前が肩にこう書いてあったんですね。肩にこのイスラエルを代表して肩に背負って大祭司は働いてたんですね。で、この人はイエス・キリストの象徴だったんです。ですからイエス・キリストが、神様が私たちを代表して私たちの名前を背負って神様の前に行く、この神殿を働きをするときに神様の前に行くということで、肩に背負って入っていったんですね。イザヤ書63章の9節、彼らが苦しむときにはいつも主も苦しむ、立ってくださいましたね。ご自身の使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。神様は私たちを背負ってくださる神様です。このような聖句もあります。また荒野では、あなた方このところに来るまでの全道中、人がその子を抱くようにということで、この、写真を載せさせてもらいましたけれども、あなたの神主があなたを抱かれたのを見ているのだ。子供を抱くように神様は私たちを抱いて導いてくださるという言葉なんですね。大祭司の服装、肩に神様が抱いてくださる、肩に名前を置いてくださるように、胸元にも12の宝石が、こう入っている、胸当て、いろんなこの金の糸、青糸、紫糸、いろんな色の糸で、この作られた、 胸当てのところに12の宝石が埋まってたんですね。で、まあ、この種類も、まあ、聖書を読むと書いてあるんですけれども、これも今この宝石の種類は、まあ、今一番わかんない、宝石が埋まってたんですね、とにかく。で、ここにもイスラエルの12部族の名前が書かれていた。で、私たちは宝石のように神様に大切ということだったんですね。イザヤ書のところ、これ先日読みましたけれども、私の目には、一番最後のところですね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これは神様の言うことを何度も聞かなく、神様に反発したイスラエルに対しての言葉だったんです。あなたは高価で尊い、宝石のようだ、ということで、この大祭司、みんなを代表する大祭司は胸に宝石に、そしてそこに名前が書かれていた。もう別のところです。私は主を大いに喜び、我が魂は我が神を楽しむ。主が私に救いの衣を着せ、義の上衣をまとわせて、花婿が冠をいただき、花嫁が宝玉を持って飾るようにされたからである。私たちは違いも個性もあります。12種類違う宝石が埋められてました。私たちいろんな個性を持ってます。みんなが一緒ではないですよね。それを全て私たちを愛してくださる神様、宝石のように、いろんな違う種類の宝石のように大切に思ってくださる神様なんです。ネットですね、婚約指輪の、このランキング、一番高価なセレブに贈られたんですけども、25位から1位まであったんですけども、今日は25位と1位しか紹介しませんけど、25位で、このアンジェリーナ・ジョリー、もう離婚してしまいましたね。16カラットで5000万円、まあ、1ドル100円としたら、5000万円の、指輪ですね、結婚指輪。これでもセレブランキング25位だそうです。マライア・キャリーは35カラット、10億円。10億円の指輪を贈られたそうですけれども、まあ、これ、ね、セレブはよくこう結婚したり離婚したりしますけれども、これは一応大切だと思ってるからあげると思うんですね。まあそうだと思うんですけれども、ね、この宝石をあげるというのは大切だと思ってるよっていう表現としてやってるんじゃないかなとは思うんですけれども、神様は私たちをこうからあなたは大切だと思っておられるんですね。それでもしあなたが誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方は全ての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。このイスラエルに対して、あなたは私の宝となる。別のところでも聖書の中で、私のものとなり、私の宝となる。ここでも神様があなたは宝となる、おっしゃっています。大祭司の服装の、まあ、3つ目の紹介したいところですけれども、額のところに金のこの額当てがあったんですね。ナルトのあれではないですね。わからない人はすいません。主に聖なるものとこの刻まれた金の額当てがあったんですけれども、私たちが神様へ示す態度を表してたんです。どんなに動物犠牲を捧げても、どんなにこう形だけのこのことをやっても、バッテリーが切れそうっていうので入ってないですね。はい、すいません。私たち、何の話だっけ。はい、どんなに素晴らしい、この礼拝の形式的にやっても、私たちの心が神様に向いてなければいけない。心からの礼拝、神様を、聖なる神様を礼拝する、そのような敬う心、神様を大切にする心が、この大祭司の主に聖なるものというこの額当てで表現されてたんですね。聖書の中では聖なるものになりなさいという呼びかけがあるんですね。私たちの力ではなれません。 神様が私たちの心を変えてくださるんですけれども、聖なる方に習い、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさい。昨日の夜もお話しましたけれども、律法を守ったから神様がもっと愛してくださるのではないという話をしました。でも神様に愛されている私たちは聖なるものになる、そのような、この生き方をに招かれているんですね。大祭司、中保者、間に、中保者というのは間に立つもの、キリスト、この大事人ですね。キリスト教で神と人の間を仲裁、和解、そういうふうな仕事をする人、イエス・キリストを指すということなんですけれども、イエス・キリストと神様と私たちの間を取り持つイエス・キリストと。これが大祭司の一つの大きな役割だったんですね。この聖女の働き、もし外国からイスラエル以外の人からがですね、神様に会いたい、イスラエルの人たちの神様に会いたいなと思って外国から旅をしてきたとしましょう。そして神様に会いたいんですとここに来たら、まず動物の犠牲を持ってきなさいと言われたでしょうね。中まで奥まで入れないんです。で、動物の犠牲を持ってきて、じゃあ奥に入って神様に会えるんですかと言ったら、それもできなかったんですね。羊の犠牲を捧げて神様と和解した。じゃあ奥に入って神様に直接会えるんですかって言ったら、できない。なんでわざわざ会いに来たのにと。でもこの奥の神様がおられるところには誰も近づくことができなかった。なぜならば清い神様、聖なる神様に人間、罪人は近づけないということだったんですね。でも代わりに祭司がその間に立って働きをしてたんですね。普通の一般の人は神様に直接近づけないけれども、間に祭司が入る。で、祭司が動物の犠牲のこの血をや、捧げ物をやったり、そして一番奥まで1年に1回入れる、これは今日の夜話しますけれども、その大祭司だけがこの一番奥まで入れた。大祭司というのはイエス・キリストを表してたんですね。私たちが神様の身元に来るときに直接神様には会えない。イエス・キリストが神様と私たちの間を取り持ってくれる。ですから一般の人が来ても奥まで入れない。代わりに祭司が神様のところに全て取り継いでくださる。イエス・キリストが私たちと神様の間を取り継いでくださる。今日の聖句に戻ってきますけれども、私たちは諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから。多くの宗教は神様はなんか遠い感じと、遠い神様、人間界と関わらない神様と考えることも、この昔もよく多かったみたいですけれども、神様は近い方、神様は、人の形を取られてイエス・キリストが地上に来た。その神様が、イエス様が私たちと父なる神様の間を取り持ってくださる。ちょっと難しいかもしれませんけれども、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。こう言ってるんですね。この三位一体の神様、今日はこの話そんなにしませんけれども、聖書には父なる神様がおられて、イエス・キリストがおられて、聖霊の神様がおられると。すべて神様、一つの神様だけれども、三つでもある。だから三位一体という言葉、聖書の中に三位一体という言葉はないんですけれども、そのような考えが聖書にあるので、三位一体の神様と呼んでますけれども、 この罪は私たちと神様の関係の間を引き離してしまう。私たちが神様に直接会えない、人間、清い神様と人間の間には隔たりがある。私たち神様に会いたいですと言っても会いに行けない。間に罪という問題があって、神様には直接私たちは会えません。でもその間を取り持ってくださる方がイエス・キリストなんですね。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストにより神に対して平和を得ている。キリストが間に立って私たちが神様がどのような方か理解できる。十字架人となら遠い神様ではないということを示されて、私たちと神様との間を自分の死によってつなげてくださった、中保者、間に立つ人という考え方ですね。今日のところ、さて私たちには諸々の天を通って行かれた大祭司なる神の子イエスがいますのであるから、一般の人が聖書に来た時に奥の神様には直接会えない、でもそれを取り継いでくれる祭司という人がいる。これと一緒で、私たちは直接神様に会えない、でも人となられた神様が、イエス様が、イエスキリストが間に立ってくださる。ですからはばかることなく恵みの御座に近づこうではないか。イエスキリストによって私たちは神様に近づくことができる。このイエスキリストは私たちと同じように試練に遭われたということで、私たちの気持ちをよく理解することができます。神様は決して遠い方ではないんですね。神様は私たちのように同じ形をとって、人間の形をとって、この地上で33年過ごされました。そして私たちの同じように誘惑を受けて、それに勝った私たちの気持ちをよく分かっておられる神様です。ですからこの神様に近づこうではありませんか。皆さん疲れてると思いますので、今日は早めに終わりたいと思います。今日の夜はですね、この神様が、この罪に終わりをもたらす、もう十分だ、贖罪日という日が昔あったんですけれども、神様が罪をもう終わりにするとき、罪を清算するときの話をいたします。皆さんのいらしてくださるのをお待ちしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。